従来のピラミッド型組織はもう古い、これからは自立分散型の組織構造がふさわしいと言われています。でも、安定的なオペレーションを組織能力とした場合は、分散型の組織よりも従来のピラミッド型の組織の方がうまくいく。ネットワークを使い、機敏性を求めるのであれば、分散型の方が適している、フィットしている。マネジメント方法は、ピラミッド型と分散型とでは異なります。ですから、なんか、日々の変わりは、気づかないが少し前を振り返ると、ドキッとする、この時代、どんなリーダーシップが最適か、解はありません。どちらの組織型であろうと、マネジメントにおいて非常に重要なのは、リーダーが、決断ジャッジメントと判断の違いを理解していること、判断というのは、合理的に、右か左かを判断するときは、根拠を積み上げればできるもの。一方、右に行くと毒蛇がいる、左に行く狼がいる。どっちに行くのも嫌だが、どちらかに進まないといけないような、合理的に意思決定できない状況において、決断ジャッジメントが必要になります。さらに、マネジメントにおいては、倫理的な決断ジャッジメントも要求される。決断ジャッジメントに限らず、組織の変革に必要なスキルは、すべて、経験と訓練によって身につけることができます。また、多くの書物が出ています。ここでは、正しい判断をするための6つの基本要素、それは、学習、信頼、経験、無執着、選択肢、実行です。紹介します。ここまではナンバー1でも投稿しています。ここからはナンバー2投稿です。ナンバー3は別項となります。2、経験、関連性を持たせるが、狭いものではない。リーダーは、意思決定に関連するデータや証拠だけでなく、判断ジャッジメントを下す際に、自分の経験を生かすこと。経験は、コンテキスト、文脈を与え、潜在的な解決策を特定し、課題を予測するのに役立ちます。過去に、今の課題のような事態に遭遇したことがあれば、その経験を使い、リーダーは、エネルギーとリソースを集中すべき分野を洗い出すことができる。しかし、過去の成功は、判断力ジャッジ面の結果なのか、どうかは確かではない。過去の成功は、正しい判断力の表れであると思いがちです。場合によってはそうかもしれません。しかし、経験のベースが狭い場合、人は、重要なシグナルを無視する可能性が高い。慣れは危険になる可能性があります。会社が、新規市場への参入を計画している場合、日本でしか製品を発売したことのないことは、判断の根拠として信用できないかもしれません。テレビ番組は、100円ショップダイソーの日本の売れ筋一番の商品は、中国、南アジア、欧州、ブラジルの新製品の発売の成功につながらなかったことを紹介していました。特定の分野で、深い経験を持つリーダーはマンネリに陥り、習慣、自己満足、または自信過剰から判断ジャッジメントを下す可能性があります。通常、外部機器により失敗が暴露されます。タイタニック号の救命ボートの不足は、この暴露を連想させる具体的事象であり表現しています。また、2008年リーマンショックの金融危機は、一見、難攻不落の多くの巨人にとっての正念場となりました。今日それに相当するのは、環境問題が表舞台に上がり、具体的な対応が必要になるスピードを過小評価していることです。改善するには、意思決定を行うために、自分の経験をどの程度活用しているかを自身で評価します。重要な判断ジャッジメントは、何がうまくいき、何がうまくいかなかったのかについて特定します。適切な経験に基づいているかどうか、作成した推定、仮説が適切であったかどうかを含みます。間違ったことも正しいことも記録します。難しい場合は、同じ経験に対して異なる見方をする人や同僚と意見を共有することが役立ちます。特定の分野で深い経験を持つリーダーは、マンネリに陥る可能性があります。ウォーレン・ベニス、リーダーシップの基本要素をご覧ください。リーダーとマネージャーの違い。機会を生かすためには、リーダーシップが重要ですが、一人でリーダーシップを発揮し、一人でリーダーシップの旗を振るだけでは十分ではありません。マネジメントを実践することと、トップリーダーと社員みんなで進めた成功、行動の成功、イノベーションの成功、そして成功を祝福することが意味を持っています。3、無執着、偏見を特定し、それに対処する。情報を処理し、 自分自身や他の人の知識の多様性を活用するときに、自分自身の偏見を理解し、対処することが重要です。目標や価値観への情熱は、フォロワーに努力を促す素晴らしい資質ですが、目標や価値観への情熱は、情報処理、経験からの学び、協力者を選ぶときに影響する可能性があります。正しい判断力の重要な要因になるのは、知的な考え方と感情的な考え方を切り離す能力です。しかし、それを習得するのは難しい。近年の行動経済学、心理学、意思決定科学の研究が示しているように、アンカリング、確証、リスク回避や過剰なリスク抽出時の認知バイアスは、人々が行う選択に広く影響を与えています。ドイツの電力会社 RWE は、注意深い例を示しています。略、2017年のインタビューで、同社が従来型の発電施設の建設に5年間で100億ドルを投資し、そのほとんどは焼却しなければならなかった。略、エネルギー業界が再生可能エネルギーに切り替わりつつある時期に、なぜ従来の電力技術への投資が選択されたかの理解に事後分析を実施したか。略、また上司の判断ジャッジメントに疑問を持ち同意しなかった部下は、上司に沈黙をし続けた。階層的な偏見が働いていたケースも多数発見された。RWE 最高財務責任者は、自信過剰や過剰な楽観主義など、行動志向のバイアスに悩まされていたと述べた。改善するには、様々な視点を理解し、明確にし、受け入れる。人々に、ロールプレイングやシミュレーショントレーニングに参加するよう奨励します。そうすることで、人々は、自分の議題以外の議題を考慮するようになり、反対意見表明がしやすくなります。例えば、従業員が競争相手の役割を演じると、上司には提案したくない競争相手としてのアイデアを言うことができます。マネジメントシステムがストレスにさらされている時の不可欠な能力は、優れた判断ジャッジメント力を持つために、人が偏見を認識しストレスから解放されるトレーニングを受け、プロセスの中で学びます。管理者は、チームが編集する原因となる恐れや偏見を打ち消し、経営トップがあらゆる可能性を確実に提供できるようにすることをします。議論の前に、偏見をテーブルに乗せ、すべての選択肢を議論できれば、その判断が正しくなる可能性が高くなります。破壊されている価値を発見すること、新しい慣行を確立することは、議論の前に、偏見をテーブルに乗せ、必要に応じて討議することです。なぜならば間違いは起こらないと仮定する人の判断ジャッジメントは間違いで、間違いは起こるだろうということを認め、判断ジャッジメントを疑いなくできるようにする環境作りが必要です。